愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。先週に引き続きご出演いただくのは大学院医学系研究科の東山茂樹教授です。今週は東山先生のハーバード大学時代のお話と研究内容について伺います。
先生は本当個性的な恩師とたくさん出会ってこられて、
皆さん個性的ですね。よく喧嘩もしましたけど、
でもそういったあの先生方とは今でもこう交流をずっと持ってらっしゃるんでし
ょ。そうですね、大切にできる方と出会うことが一番大事かなと思うんで、今でも皆さんとお付き合いさせていただいてます。
名古屋市立大学医学部大学院に入った時は思いがけず血液、
はい、
結晶タンパク
も、結晶タンパク質ですね、
この研究をされて、
ええ、
でそれずっと4年間費やし、
そうなんですよ。それで学位を取った後にですね、
はい、
就職先がなくてですね。
でもその後で文部科学省の特別研究員に選ばれて大阪大学の研究室に入って、
そうです。
ただ、この研究室も先生が求めている研究とはまた違う。
そうですね、特別研究員になって、
はい、
研究員のルールにですね、
はい、
前いた研究室とは違う研究室に行かなきゃいけないというルールがあるんですよ。違う研究をしなさいと、
はい、
それでたまたま私がお世話になったなっていた先生の兄弟子の方が大阪大学の教授になられたということで、
はい、
お世話になったのが谷口直之先生っておっしゃる方で、
はい、
この先生は東佐学、
はい、
シュガーですね、
ええ、
の大家なんですよ。そこに入ってやったんですけど、当然僕の希望とは違いますから。
また一からですか。
そうですね、特別研究員の職は2年間あったんですけど、
はい、
まあ、1年間で、
うん、
谷口先生の部屋を出していただくと、ただし谷口先生は非常に心優しい方で、
はい、
行く先をちゃんと探していてくださって、
はい、
でいくつかアメリカの研究員のポジションを紹介はしてくださったんですけど、僕が行きたいところが一箇所だけあったので、それでそこに、アプライしていいですかって言って聞いて、でアプライしたところが僕がお世話になったハーバード大学なんですね。
先生はハーバード大学の小児外科医ジュダー・フォルクマン博士の研究室に行くことになって、
はい、そうです、そうです。
前からこの博士のことは注目していらっしゃったんですか。
僕が大学院の3年生の時に、はい、ベルギーで国際止血血栓学会という、
はい、
まあ、血液が固まる、
先生だって血液の
止血血栓というのはですね、
はい、研究をしてらっしゃったから、
そういう国際学会がありまして、はい、そこへ僕の同級生と行った時にですね、うん、特別講演をなさってた先生で、はい、血管がいかにできるか、はい、ということを研究されている先生なんですね。先生の講演に聞き入ってしまって、まあ、素晴らしいと、
はい、
でまあ、見るからにも素晴らしい先生で、でいろいろと情報を集めたらですね、本当に人格者で素晴らしいっていう情報がどんどん集まってきましてね、でその先生とか行きたいってずっと思ってたんです、
はい、
ところが、まあ、行く機会もありませんしね。
そうですよね。
それでたまたま谷口先生のところにお世話になった時に1年経って次の行き場所を考えてた時に谷口先生に相談をしたら、
はい、
あそこには僕の知り合いが行ってるよと、
はい、
ということで口を聞いてくださって、そこに書類を出すということになったわけですね、
うん、
それとたまたま谷口先生がアメリカ出張行った時にハーバード大学寄ってくださって、たまたま谷口先生土曜日だったんですよ。で土曜日はだいたい皆さんお休みですよね、
はい、な
んかボスたちもみんな出てきてないんですけど、
はい、
たまたまその日だけ出てきてたんです、ボスが。
フォルクマン先生が、
フォルクマン先生ともう一人クラグスブルン先生っていうのがいるんですけど、
はい、
直接僕を面倒見てくださった先生はクラグスブルン先生で、クラグスブルン先生はフォルクマン先生のお弟子さんなんですね、でクラグスブルン先生と直接谷口先生が会っていただいて、それで僕を谷口先生が推薦してくださって、まあ、書類を出してこいっておっしゃってくださった。
このたまたまはすごいたまたまです。
本当たまたまなんです。それで僕がハーバードを、まあ、4年近くいて、ハーバードを出るときにですね、クラグスブルンと食事をして、あの時だけだと僕が土曜日に出て行ったのはと、普段は土曜日は仕事に行かないのに、あの時だけたまたま僕は土曜日に研究室へ行ってた。で谷口先生がね、はい、来てお前の話をした、
はい、
それがお前を取るきっかけだったっておっしゃったんですよ。
あら、
ええ、
偶然は必然ですね。
本当後から聞いて僕もね、そうだったのかと思いましたね。
ハーバード大学では先生はどういった研究をずっとされてきたんですか。
僕がもともと研究者になりたいと思ったのが、はい、その形作りだとか発生学ということだったですね、
はい、
まあ、それからどんどんどんどん進んでいったんですけど、それで血液をやってたということがあって、それじゃあもっとこう ダイナミックに形作りということと血液と合わせると血管なんですよ、
はい、
血管がいかに作られるかっていうのは形作りの中の一つなんですよね、はい、そうすると血管って面白いと思うようになって、じゃあ血管はどうやって作られるのかと、
はい、
で元々血管っていうのはないんでこう伸びていくわけですよね。
あ、はい、
管がこう体中に伸びていくわけですよね、じゃああの管が伸びるためには細胞がどんどんどんどん増えないといけないわけですよね、
はい、
血管を作る細胞が増えないといけない、はい、それで最も興味のある細胞がどうやって増えるのかというところに結局たどり着いて、でじゃあ細胞を増やすメカニズム、細胞が増えるメカニズム、
はい、
そういうものを研究しようというのでクラグスブルン先生と一緒にやったのが、血管の内皮細胞、血管を作る細胞は大きく分けて2種類あるんですけど、
はい、
内皮細胞と平滑筋細胞っていうのがあるんですけど、その細胞を増やす物質を探すということをやり始めた。それが細胞増殖因子っていう因子なんですね、
はい、細胞っていうのは私たちの体の中細胞でできてますけれども、私の体の中の細胞はそんなにはこう増えない
んですか？そうですね、大人になってると9割以上の細胞は眠ってると。
あ、
増えてる細胞は骨髄の細胞、はい、それから毛根の細胞とか、それからあの消化器官の粘膜ですね、腸の粘膜の細胞とか、そういうところは絶えずこう代謝をしているので、新しく生まれては 何十日間か経ってまたそれが死んでいってっていうふうに置き換わってるわけですけど、はい、他の細胞っていうのは簡単には置き換わらないですね。
じゃあ血管なんかももう大人になってしまえばそんなに増えたり減ったりする？
そうですね、意外と血管はでもダイナミックに動くんですけれども、例えば傷をした時に、傷が治る時には血管は必ずこう再生されなきゃいけないとかですね、
は
い、いろいろと血管っていうのは、例えば女性が妊娠された時胎盤ができますでしょ、胎盤っていうのはものすごい血管が作られるんですよ。ところが、出産して、子供をまあ、ね、産んだ後は胎盤が外に出て、そこにつながってた血管っていうのは全部退縮していくわけですよね。だから血管っていうのは体の中でものすごくダイナミックに動く組織なんです。
それだけダイナミックに動いていれば、メカニズムも、分かってるような？
全く分かってない。
分かってなかったんですか？
それを血管がいかにして作られるかっていうのを初めて研究のテーマにしたのがそのジュダー・フォルクマン先生、今から40年以上前の話ですけれども。
先生はなぜそこに目をつけられたんでしょう？
先生はもともと外科医なんですね、
はい、
小児外科医だった、
はい、
で腫瘍、まあ、がんの手術をしていて、がんを取ると血がいっぱい溢れてくると、
はい、
要するにがんの組織には血管がいっぱい入ってるんですね。入り込んでる、
はい、
でなぜなのかなと思った時に、がんが大きくなるためには栄養も酸素も必要ですから、
はい、
そのためにはその周りから血管をこう呼び込んできて自分に栄養を補給する経路を作る、
はい、
それががんの多分特徴だろうと、
はい、
フォルクマン先生考えられた。それでその血管がいかにして作られるかということを明らかにして、そこを何かの薬で止めることができたらがんは大きくならない、
成長しない、
そう、がんは成長しなかったら怖くないって考えたのがフォルクマン先生で、今はその薬ができたんです。
がん細胞には送らないぞと、この神聖な血液を、
そうそう、がん細胞で血管がどんどんどんどん作られていくのを止める薬が、もうがんの治療薬として世に出ている。40年かかったんですけど、そういう薬がいくつか出てきてるんですね。で薬になろうとしているものも、もっと薬の種もいっぱいありますし、そういう世界が大きく広がった。
じゃあもう先生ずっとその先生の下で、そういった研究を、
そうです、
もういよいよこう先生の長年、
そうそうそう、小さい時からやりたかったような、
ね、ことがこうつながってきたわけですけれども、ま、ハーバード大学で学んだことをまた日本に帰って、こう続けていけるようになったと、
はい、そうですね、はい、まあ、それもまた谷口先生のおかげなんですけど、たまたま大阪大学にポジションが空いたので、帰ってこいと言ってくださって、最初はあの帰るつもりはなかったんですけど、アメリカにいたかったんですけど、まあ、いろんな家族のことだとかそういうのありますし、まあ、いずれ日本でやっぱり戻って、日本でまあ研究しなきゃいけないと思ってましたから、それでまあ帰ってきたんですけどね、はい、
そしてご縁があって、愛媛大学にお越しいただいて、
ね、
はい、なんとあの東山先生は愛媛大学医学部の教授としては初めて、お医者さんでない教授、
そうです、医学部医学科の、
はい、
医学部には看護学科もありますので、
はい、
看護学科の方は看護師さんが教授になっておられる方もいますけど、はい、医学部医学科の中で医者でない教授は僕が初めてです。農学部を出て、
本当だ
医学部の教授になれると思ってない方もおられるんじゃないかと思いますけれども、実際はなれるんですよ、はい、
基礎の研究をずっとしてこられる期間っていうのは、あの医学部の大学院をこうずっと出てこられた先生よりは長くしてらっしゃる。
長いですよね。研究っていうものに手をつき始めたのが20歳ぐらいの時からですから、うん、はい、そこからもう30年近く時間やってますね、はい、だから普通の、まあ、医学部を出られて、はい、研修を終えられてそこから、基礎研究をやろうとしますと、どうしても早くてもですね、うん、やっぱり27、8にはなりますでしょ、
はい、
そうすると7、8年のハンディは負ってしまいますよね。それは結構大きいと思いますよ。
なるほど、
はい、
ですからまあ両輪あって、
そうですね、
そういった医学の進歩がまた見出せていくのではないかと、
ね、
国としてはそのがん治療の重要性っていうのが今また説かれていて、
はい、はい、今から4年ぐらい前から第3次、はい、がん戦略ですか、
はい、
がスタートしてるんですけれども、はい、国の戦略が少しずつ変わってきまして、
はい、
第1次第2次とあってもう25年ぐらい経ってるんですよね、その間にですね、がん治療がどれだけ進歩したかっていう、
はい、
まあ、反省がありまして、はい、たくさん薬が出てきてるわけじゃないわけですよね、やっぱりがんはどんどんどんどん増えていって、
はい、
なのに、まあ、これだけお金を投じて研究をやってきたのに、うん、治療方法が良くなってないっていう評価がありましてね、はい、でその見直しを今やってるところなんです。でも基礎研究っていうのは、はい、その一日一日毎日積み重ねてやっと何かが出てくるっていう非常にスローなものなんですよね、だから大きな結果をですね期待して得られるようなものではないんだけれども、それを続けていかないと、治る病気も治らないっていうことがあるんで、やっぱり地道に続けることが大事だと思うんで、まあ国の方でですね、ぜひともあの第三次のがん戦略をですね、基礎研究をおろそかにせずにですねやっていってもらいたいと思ってますけどね、はい、
東山先生もここにいらっしゃるまでには本当にいろいろな、ね、知らない一からの基礎、一からの基礎の積み重ねだったと思いますけれども、これから後に続いてくる後輩たちにはどんな声をかけてあげたいですか。
そうですね、愛媛大学の医学部にいますと、はい、まあ、医学部が少し本部から離れてるということもあってですね、はい、なかなかあの医学部以外の方が出入り されないですね、だから興味を持っておられる若い学生さんでいるかと思うんですが、もっとそのオープンにですね医学部にアクセスしていただいてもいいんじゃないかと、まあ、今やったネットだとかそういうので情報も得れますし、いろんな質問もできますのでね、ぜひあのいろんな形で医学部にこう目を向けて、興味があったらですねそこに出入りをしていただきたいと。それでやっぱり医学領域っていうのは医者だけの世界じゃないんですね、僕は医者じゃないのに医学部に行って、はい、本当に僕は痛感してるんですけど、いろんな方が入ってきて初めて作れる領域じゃないかなと思うんで、もうどしどし他学部の人がですね入ってきていただきたいと思いますね、はい、
いろんな壁にぶつかった時はまた東山先生に、ね、こういう時はどうやって乗り越える
の、周りに必ず助けてくれる方がいるんで、はい、それは心配することはないと思いますけれども、はい、
もう先週今週と本当心強いお話を聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。
愛媛大学研究室からこんにちは。来週は四国インカレで好成績を収めた学生の皆さんにご出演いただきます。お楽しみに。